君は義科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと義科大教授陣をつなぎます。
豊橋の南部に博士と呼ばれる人たちが200人、俗に専門なんとかとか言ったりしますが、今時そんな人はいません。先生は博学です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今週と来週は夏休み恒例、皆さんの科学の疑問に義科大の先生がお答えする特別企画。第1弾の今回は義科大応用科学生命工学系神経科学がご専門、吉田幸子先生がお答えします。
先生、今週はですね、ペンネーム、はい、バインバインさんが、食べ物の好き嫌いってなぜ人によっていろいろなんですか。私は大好きなものでも他人は苦手だったりしますよね。こんなこと研究してる先生はいないでしょうけど質問してみました、という、
はい、
こんな質問が来たんですが、もちろんあの吉田先生は別に味覚を研究してるわけではないです、
はい、残念ながらあの専門分野は神経科学とか生理学の方なんですけれども、はい、実は味覚というのは非常に脳の働きとか学習とかと関係がありますので、まあ若干知ってることを答えさせていただきたいなと思います。
好き嫌いっていうのはね、はい、やっぱり味っていうところから、まあ、ちょっと今回味覚っていう話ですね、はい、
そうです。子どもの絵本なんかに舌の模式図って出てるの見られたことありません？舌の先っちょが甘みで、舌の奥が苦みで、アイスクリームは舌の先っちょで舐めた方がいいとか、舌の奥の方は苦いところを示しているから薬はあまり多く入れない方がいいとか。
あ、聞きました聞きました、
ええ、
それ舌の上で、味覚感じる場所がそれぞれ担当があるから
ってことですよね。担当があるからっていうことだったんですけど、どうもあれは嘘らしいと、
ちゃんとした本にでも載ってましたよ。
あの昔はね、あの科学とか学習とかいうような、
僕の大好きな雑誌でした。
なかなかあの科学も学習もこうあの10年ぐらい経つと全然違うこと書くようになっちゃうので
変わっていくわけなんですね。
そうなんです。あの甘みに対して我々が敏感なのは間違いなくて、やっぱり甘いってエネルギーの元だからとっても大事なんですよ、なのであのより味覚に敏感な舌の先っちょは甘みを強く感じるので、あ、ここが甘みの専門の場所なんだなと思っちゃったみたいです。
あ、強く感じる場所感じない場所っていうのはあるわけです
みたいです。でも先っちょは酸っぱいも感じるし、それからあの苦いも感じるし、一通り全部あの舌全体で感じてはいるらしいです。
敏感なのはでも前の方なんですね。
みたいですね、だから風邪をひくとあの舌の先にいろんな出来物ができていきなり味が分かんなくなるなんてこともあります、それがやっぱり味覚の面白いところですね。
じゃあ苦い薬は奥の方で飲んだ方がいいかもしれないですね。
まあ、どの道苦いものは奥入れないと便って出しちゃいますよね
そうですね。あ、なるほど。で、奥の方は割と味覚に鈍感だったり。
鈍感みたいです、まあ、あんまり奥で味を感じるようになると窒息しますもん。
ああ、そうそうです
ね、奥に物入れちゃうから
、
味はなかなか難しいところがあってですね、真っ暗けのとこでご飯食べたことあります？
ああ、ダメですね。美味しくないですね、あれは。
あれ不思議ですよね、何食べてるかわからないので、警戒しますよね、で、警戒した時に感じる味が実はその人の嫌いな味なんです。
へ
ー。苦いとか、あとぐにゃっとするとか、苦味に近い味を一番感じるかもしれませんね、はあ、おにぎり食べてても、え、何気持ち悪いみたいな感じの味に感じると
思います。自分の苦手な味が引き立っちゃう。
引き立っちゃう。一生懸命頭が考えるんです。あの美味しいおにぎりが目の前にあったとして、明るいところで食べるとき、ああ、おにぎりだと思って食べますよね、すると甘いの感じも強くするんですけど、真っ暗けなとこで食べるとなんだかわからないから、一生懸命舌を敏感にして、匂いも嗅ぎながら、なんだろうなんだろう、まさか苦いんじゃないだろうな。
ああ、なるほど。
そうなんです。
自分が警戒する味覚ばっかりが引き立つわけなんですね。
そうです。ですから味を感じるって実は脳がやってるんです。
舌がやってるんじゃなくて、
舌がやってるんじゃなくて、鼻が詰まってる時に味が変わるのも、うん、真っ暗けだと味が変わるのも全部それらしいです。
ああ、そう、不思議ですよね。鼻が詰まってるとなぜ舌が効かなくなるのかって、
うん、もういろいろとこう鼻でやってもらってることが全部できなくなっちゃうから、舌一人ではとてもこんなに味感じられないみたいな。
でも、うん、味覚っていうのは舌で感じてるって言いますよね。
それは間違いないんですけどね、うん、でもやっぱり鼻、それからと喉越しですね。喉越しも味の一種らしいです、
うん、
でこの喉の奥の方にも味を感じる細胞がいて、ここをいいものが通っていくと、今いいもの通りましたみたいな、
へえ、連絡を、舌の上で味感じるっていうのは、あの、うん、味のつぼみって書く、
あ、そうです、味蕾ですね、
ね、
あそこに化学物質がピタってくっついて信号を送るんです、うん、で
もそれが喉にもあるってこと、
喉にもあります。密度全然違いますけれども、舌はやっぱり専門ですから、
うん、
もう私が甘み感じてますとか、私が酸っぱみ感じてますとかいう専門 の、うん、分子があって、
うん、
そこに甘い物質、例えばお砂糖とかがくっつくことで脳にシグナルがいきます、
うん、
でもそれが本当にお砂糖なのかな、甘いのかな、もしかしたら偽物じゃないかなみたいなところは、実は目でも感じているし、うん、喉でも感じている。これは記憶なんです。
味は記憶、
記憶。例えばうどんを美味しいなと思って食べたことのない人、どうやったらできるのか知らないよ、
うん、
食べたことのない人はうどんの喉越しで、うん、苦いとかまずいとかいう感じを持つと、甘みが来ててもダメなんです、
うん、
すると嫌な経験がある食べ物は、うん、その後ずっと脳が覚えるから嫌だってことになる、
うん、それは食べてる時になんか嫌な気持ちだったとか、そういうことですか。
そうですね、お母さんに怒られながら食べたとか、
うん、
お父さんが酔っ払ってる時に食べたとか、うん、あ、これ関係ねえかこっそりいろいろとつまみ食いができていいかもしれない
あ、そうですね。じゃあちっちゃい頃っていうのは美味しいの、ね、まずいのあんまり考えられないってことですか。
基本的には甘いものとしょっぱいものです。
甘いものとしょっぱいものは先天的にみんな好き。
そうです。なんかいや本当かなと思いながら論文読んだんですけれど、うん、お腹の中にいる赤ちゃん、
うん、
このお腹の中にいる赤ちゃんは味がわかるんだそうです。でお母さんの羊水を飲んで吐き出して、うん、これずいぶん昔から分かってて、
うん、
超音波で見てやるとお母さんのお腹の中でいろんなものを飲み食いしてるってのは知られてたんですが、
うんうん、
そのお母さんの羊水の中に甘いお砂糖の仲間を入れてやると、うん、ごくごく飲むと、
おいしいおいしい、
おいしいおいしい、うん、それからちょっとだけ塩味つけてやるとまたごくごく飲むと、
うん、いいですね。甘いものにちょっと塩入れるんですね。
そうなんですよ。ちょっと酸っぱみをつけてやるとベーすると。
あ、酸っぱいのは嫌なんです
か。嫌だと。どうもそれから甘みと塩味、
うん、
これが元々の味の基本らしいです。エネルギーとそれからミネラルですね、
うんうん、
我々の血圧とかそういう体の調子整えてくれるのが塩分ですから、これから暑くなってきますと塩取らないと熱中症ですもん。
そうですね。
赤ちゃんもそれを考えているという状態。
はあ、で、まあ、甘いものとしょっぱいものは嬉しいって思えるようにもう最初からなってるんですね。
そうなると子供さんとそれから男の人は甘いとしょっぱいしか食べないみたいな人類ができる。
女の人は？
女の人はなんでだか途中で酸っぱいのを食べないと体調が良くないとか、
うん、
ヨーグルト食べちゃうとか、
うん、
それから苦い葉っぱが好きだとかいう風にどんどん変わっていきますね、
うん、
これは体調、つまり苦いものや酸っぱいものはもともとは体にとっては良くないもの、
うん、
腐ったものだとか毒だとかいうシグナルなんですけれど、
うん、
これがを体に入れることで体が調子が良くなったっていう記憶で食べれるようになるみたいです、う
ん、はあ、うん、あ、じゃあ経験で好きになっていく。そうなんです。
先ほどの嫌なことがあるものは美味しくなくなるのとのちょうど逆で、
うんうん、
いいことがあったものは美味しくなる。
はあ、じゃあ酸っぱいものを食べたけれども、うんうん、それで調子が良くなった。
そうですね、すっきりしたとか、
うん、
ご飯がいっぱい食べれるようになったとか、うん、いろいろあると。お肌がツルツルになるとか。
男の人はそういう経験をしてない。
徐々にしていくはずなんですよ、
うん、
ですから男の人でも大人になると酸っぱいとか苦いが平気になっていく。男の人だとコーヒーとかビールとか、
うんうん、
かなり苦いものがあると思うんですけど、そうですね、これを飲んだことでまあ気持ちよくなるとか、
うん、
そういったような経験でどうも苦みや 酸っぱみ、酸っぱみは男の人どうなのかな。女の人に比べると男の人酸っぱいがあまり得意じゃない人多いんです
よね。そうですね、僕も得意ではないですね、う
ん、あれ不思議ですよね。女の人やっぱりビタミン C 取りたがるんですよ。お肌がツルツルになるから
それはもう本能的にお肌がツルツルになりたいっていうんじゃなくて、ええ、やっぱりこう常識的に世間的にお肌がツルツルになりたいっていう女はそうありたいっていう
ことなんです。皮膚って難しくってですね、うん、こう外に出てるのだけが皮膚ではなくて、お腹の中にもいっぱい皮膚って言いますか、内臓の内側みたいのがありますよね、うん、ここら辺を我々のこの皮膚外胚葉とか言うんですけど、うん、こういうところ守ってくれるのはコラーゲンなんですけれども、うん、このコラーゲンの合成のためにビタミン C は不可欠なんです、うん、だからビタミン C を取らないと、昔のイギリスの海軍か何かでですね、壊血病というのが流行ったんです。血が壊れる病気で、この血が壊れるのは何でかって、大昔ですから、うん、その悪魔がついたとかですね、いろんなことを言ってたわけですけれども、うん、最終的にイギリスの海軍はライム、うん、ものすごい酸っぱいレモンです、はい、あれをかじることで、うん、壊血病が防げるっていうことに気づいて、うん、海軍の船は必ずライムを持って歩いた、
うん、
だライム野郎っていうあだ名がついちゃったらしいですけれども、それくらい実はこの酸っぱい果物に含まれているビタミン C は我々の皮膚だけじゃないです、血液とか、うん、そういうものの維持にも必要で、女性の場合多分ですけれども、いろいろと大人の女性になると体の生理周期なんかも出てきますから、そういう関係でビタミン C 取らないとダメだわっていう感じがしてくるのかもしれません。
じゃあ男の人でも兵隊さんはじゃあ酸っぱいもの好きになったかもしれないですね。
ならない、そうかもしれないですねあとやたらに体の強い人は酸っぱいの取らなくても平気なのかもしれない。
あ、
だからスポーツマンなんかで時々全く野菜食べない人がいるっていうのを聞くと、
う
ん、
あ、そうです、
人間かなって最初思ってたんですけど、うん、スーパー人間なんですよ。
スーパー人間、
スーパー人間の食べなくても平気っていうような人は、うん、もうポテチだけでも大丈夫なのかもしれない。
あ、なんか酸っぱいものや苦いものを取って元気になったっていう経験がなくて、うん、もうもともと元気だ、
もともと元気、
助けられたっていう記憶がないわけ
な
んです。
ない、そのまま大人になっちゃったみたいな。
あ、それで大人になっても酸っぱいのや苦いものは僕はいりません、
うん、いりません。すごいなと思います。
あ、じゃあ本当は野菜も酸っぱいものもちゃんと取った方がいいのに、
うん、まあでもいらないのかもしれないですよ。
いらない人がたまにいるわけなんですね、
う
ん、
そうです。スーパースポーツマンでそういう方がいらっしゃるから、うん、それはすごいな、もうそういう方はそれでいいのかなと思います。
うん、じゃあまあ一郎が肉しか食べないから僕らも肉しか食べなくていいんだっていうわけじゃないんですね
そうですね、今回の質問いただいたバインバインさん、どういう立場で質問されたのかなって想像したんですけれども、うん、一つは自分がすごく好き嫌いが多いケース、うんうん、もう一つは好き嫌いに困ってるお母さんのケースですね、うん、好き嫌いに困ってるお母さんの場合は、自分のそのお子さんがスーパー人間だなと思ったらもうほっといたらいいと思います
スーパー人間はでもたまにしかいないですよね。
そうなんですよ、風邪をひいたり骨を折ったりいろいろ痒いのができたりするようだったら、うん、いやお前これ食べないと多分生きていけないよっていう風に言ってあげた方がいいかなと思います、
うん、ご本人もそうやって体調が悪くなった時に、うん、酸っぱいものや苦いもので助けてもらうと好きになっていく、
いい経験としていけば大丈夫だと思います。まずいのはですね、どうしても食べなさい、うん、これ食べないと今日はもう外出ちゃダメだとか、強制的に食べさせるとか、うん、あれはちょっとまずいのかなと思います、うん、嫌な経験になっちゃいますよ ね、
うんうん、その時に食べてたものっていうのは好きになれないわけ
な
んです
ね、うん、なれないと思います。そういうのを連合学習って言うんですけれども、うん、パブロフの犬って聞いたことあります？
美味しいものを食べるときに鈴鳴らしてっていうあれですね、
う
ん
うん、そうですそうです。
鈴の音を聞いただけでもよだれがだーって、うん、
これが古典的連合学習って言って、うん、直接つながるタイプの記憶なんですけれども、うんうん、本来は鈴を鳴らすことと美味しいっていう気持ちは脳の中でくっついてないんですよ、うん、でも鈴を鳴らしたときに美味しいものもらうと、うん、鈴が美味しいのとつながるんですよね、脳の中に。味って特につながりやすくて、味とか感覚ですね、
うん、
連合学習って結構とんでもない動物がやってて、うん、昔同じ研究室の先輩がやってたのはナメクジなんですけど、
ナメクジ、
ナメクジ ナメクジも連合学習するんですよ。
ナメクジに好き、あの美味しいとかこれまずいとか、
あります。
ある。
ナメクジは何が好きだと思います？
いや、
野菜です。ヒント、野菜です。
え、キャベツとか。
あ、近いな。
白菜とか。
そっち方向じゃない。
あ、キャベツに近い。
うんとね、うん、菜の花の方に近いのかな。もう答え言っちゃうと人参なんですけどね。
人参の葉っぱですか？
いや、実の方。
あ、実の方を、
うん、人参のあのキャロットすりつぶしみたいなのが大好き。
子供ですね。
子供なんです。甘いじゃないですか、
うん、
だからキャーのナメクジに人参与えるとものすごい喜んで食べる。確かカタツムリも人参好きだよ。
へー、うん、でもなんか土に埋まってるものであんまりね、うん、自然界でナメクジやカタツムリが人参食べてるっていう印象はないですけどね。
いや、多分農家さんにとっては、うん、カタツムリの食害がだいぶ味から離れますけどいいですか、
はいはい、
カタツムリの食害がすごく出るのは椎茸なんです。
椎茸、
うん、椎茸栽培をやってるところでは、うん、ナメクジが椎茸をすごく好んで食べちゃって、うん、大問題になるんです。
人参とちょっと離れましたけどね。
人参畑では多分人参食べに行きます。ただ人参って空中にないじゃないですか、うんうんうん、ナメクジ下に潜れないので、うん、人参が露出してたら多分人参食べに来るんですけど、
うん、
あの椎茸は逆に外にいるので、
うん、
外にいる葉っぱとか木とかの中に椎茸ポッてあったら、うん、ラッキーと思うらしいです。でも椎茸と人参と比べたら人参の方が好き。
甘いですからね。
甘いですから。で、うん、嫌いなのが苦いもの、
うん、
苦い葉っぱを与えると、うん、ウィーとかってすごく嫌がります。
お、うん、それやっぱり自然界では毒である場合が多いから。
そうでしょうね。ナメクジとしてはあの苦い葉っぱ食べて、うん、自分が健康になった記憶がないんだと思います。で、ナメクジかなり大きいナメクジ使うんですけど、うん、尻尾の方をちょんちょんぐらい触って、
うん、
普段このちょんちょんぐらいだとうるさいわねぐらいの反応しかしないんですけれども、うん、この時にナメクジの口の中に人参を与えてやると、うん、ちょんちょんは人参とくっつくんです。
へ
ー。このちょんちょんの時に苦いを与えてやると、うん、苦いとくっつくんです。
あ、
するとちょんちょん人参で学習したナメクジは、うん、おーっとか言ってもこっちへ来るんですね。でちょんちょん苦いを学習したナメクジは、うん、ちょんちょんでピューって逃げる。
へ
え、うん、脳のどこで学習してるとかいうのも最終的には分かったはずです。
ナメクジが、
ナメクジがバカにしちゃいけない。
人間にも当てはめちゃっていいんですかね。
大丈夫だと思います。あのもしナメクジよりも脳が少ない場合はちょっとあれかなと思うけれども、
うん、
大体同じくらいかなと思います。
ナメクジにできるんなら、
ナメクジにできるんなら、するとちょんちょんの代わりに体が強くなるとか、
うん、
サッカーが上手くなるとか、うん、あのお勉強の集中力ができるとかいうのと、うん、まあ、苦いがくっついてくれると、
うん、
苦いじゃないな、この場合味ですね、うん、がくっついてくれるとそれがあの自分にとっていい食べ物になります。
なるほど、うん、まあ、それぐらい味っていうのはとっても原始的な感覚で。
そうですね。やっぱり毎日食べてるわけですし、うん、甘いものって大事じゃないですか、
うんうん、
甘いってエネルギーの元ですから、うん、これ甘いかな、これ甘くないかなって思いながら全ての生物は、言い過ぎちゃった、全てじゃないんですよ、
うん、
甘いがわからない動物がいるんです。
でも動物が生きていく上で甘いしょっぱいは大事だって
絶対じゃないですか、うん、ナメクジでさえわかるんですよ、うんうんうん、ところがナメクジ以下の動物が時々ご家庭でペットになっている、う
ん、以下って言ってもそれは味覚に関してですからね。
もちろんです、
うん、誰ですか。
誰ってあのご存知 の、 あのご親戚ですか。
皆さん身近な動物で。
身近な動物です。
ペットにも良くなっている。
ペットに良くなっている。だからあのネズミじゃないですよ。ドブネズミでもないし、
犬か猫です、
ね、犬か猫ですね。どっちだと思います。二択です。実はペットのおやつっていうやつにもうヒントはあって、
犬の方が何でも食うような印象があります。
犬クッキーとかありますよね、
うん、
猫クッキーってないんですよ。
ないです。
猫味覚甘いがわからないらしいです。
へえ。
どっかでスポって抜けちゃって、
あの甘いはない、
甘いがない、遺伝的に甘いがわからない、甘い受容体、さっき舌の上にいろんな化学物質がくっついて甘いがわかるよって話しましたが、うん、これをくっつけるための分子がなんでだか猫は出てこない。
他のしょっぱいとか苦いとかそういうのはあるんですか、うん、
はみたいです。へー、これは結構びっくりされたんですよ。嘘みたいな感じで、うん、お前間違ってるでしょみたいなことをみんな言われたような論文だったんですけど、調べてみたら本当になくて、うん、多分猫ってちっちゃい肉食獣じゃないですか、
はい、
あるもの全部食べなきゃいけないんです、うん、でも葉っぱ食べられないから、うん、目の前にいるのがカエルです、うん、目の前にいるのがバッタです、うん、目の前にいるのがハトです、うん、いや今日はハトだよねとか言えない、
うん、ので片っ端から
食べで、しかも肉を食べる生き物なので、うん、あの甘いはいらないやってことになったみたいです。甘いを感じてるとやっぱり好き嫌いが出るみたいで、うん、やっぱり強い感情ですからね、うん、それなしにとりあえずあるものを食えっていうことで甘いが感じられない変わった生き物の一種なんです。
でもそのおかげで猫は小さい肉食動物として生き残ってきた。
生き残った。普通はあのサイズの肉食動物は他の動物の餌ですよね。そういうことらしいです。
へー、という味覚に関してはじゃあいろんな話題があるんですけれども、まあ今日のこのバインバインさんの答えとしては、はい、味覚の好き嫌いっていうのはその経験によって生まれてくるから、はい、経験がみんな同じってことは絶対にないですからね。
ないです。いい経験をすれば、うん、いい味覚ができる、うん、それはあの食べたものをその場で美味しいと思わなくてもいいんです。例えばおじいちゃんと鮎を食べに行って、鮎、うん、は子供嫌いですね、苦くてね、うんうん、おじいちゃん高い金を出したのにと思うじゃないですか、うんうん、その後おじいちゃんが不機嫌になって、いやじゃあもう今日も遊びに行かないって言っちゃったら、うん、その鮎の味は悪い経験になっちゃう、うん、おじいちゃんお前頑張って鮎食べたな、じゃあこの後は遊園地行こうかってなると、うん、その鮎の苦さはいい経験になる、
うん、同時にいい思いをしなくても、うん、そういう関連付けでちょっと時間が経ってから楽しいことが
あって、ね、でも構わないんです。連合学習ですから、うん、我々は夜中あの夜お風呂に入ったりお布団に入ったりした時に今日一日どうだったかな、なんかすごい魚食べたけどよかったな、その後遊びに行けたな、うんうんうん、みたいな長い間の経験の中でこれはいいことだっていう分類ができれば大丈夫だと思います。ああ、
でもなんとなく今日吉田先生にそういう話って初めて伺ったんですけれども周りの連中に聞いてると、なんか遠足に行って食べて好きになったとか、うん、キャンプで食べて好きになったとか、
いいですね、
そういう話は全然こういう話とは別としてよく聞く話ではありますよね。
ですよね、うん、よかったんですよ。そのキャンプは楽しかった、うんうん、初恋の女の子に好きって言われたとか、
うん
うん
うん、
遠足の時はなんか追っかけっこして楽しかったとか、
なるほど、
うん、そういう経験があって味が決まっていくんだと思います、うん、
あ、じゃあそれを利用すれば苦手なものも克服できるかもしれないですね、
うん、さあお母さんがいろいろプランするとまずいかもしれませんけどね
好きな女の子がプランを立てれば
おいいかもしれない、
かなりいけるかもしれないですね。はい、ということで好き嫌いってなぜ人によっていろいろなのかということからですね、うん、まあ話は広がる広がる、
はい、すいませんでした。
とっても味覚って面白い分野だと思いましたね、はいはい、ぜひ皆さんも一遍研究してみてはいかがでしょうかね、はい、ということで今日は応用化学生命工学系の吉田先生に答えていただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
天白の城、ギガダイ。人は空を飛べるのか、人は目からレーザービームが出せるのか、人は透明人間になれるのか。ふざけんなとギガダイの先生は言いません。次週8月17日の天白の城はそれギガダイの先生に聞いてみよう。スタジオに寄せられた科学の疑問にギガダイの先生がお答えする夏休み恒例企画、その第2弾、義科大情報知能工学系梅村教授先生に質問しますを楽しみに。